トライアングル。皆さんおはようございます。土曜の朝いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、突然ですが皆さん、クスクスマップ九州ってご存知でしょうか。今日はですね、クスクスマップ九州を皆さんに知ってほしいと思いまして、素敵なゲストをお招きしております。今日はですね、なんと2人ゲストがおりますので、楽しみにしていただけたらなと思っております。この番組はですね、私が障害を持っているんですけども、私みたいに障害を持っていたり病気を持っていながらも明るく楽しく前向きに生活している人を応援する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、福岡スタジオからお届けいたします。改めまして皆さんおはようございます。今日はですね、素敵なゲストをお招きしているんですけれども、今日のゲストもですね、前回の大津さんに続いて視覚に障害がある私の仲間を紹介したいと思っております。今日はですね、クスクスマップ九州に携わっていらっしゃいます西さんと、出村さんをお招きしておりますので、ゆこさんと出村さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
どうですか、緊張してますか。
はい、
めちゃくちゃ緊張してます。喋れないかもしれない。
いや、そんなことはないです。よろしくお願いします。ではまずですね、簡単に自己紹介の方をお願いしたいと思っているので、ではゆうこさんからお願いします。
はい、西ゆうこと申します。先天性の弱視で生まれました。現在ちょっと白内障があり、ちょっとぼんやりした見方でこうすりガラスがあるくらいの見え方がしています。仕事はですね、今福岡タワーのところにあります RKB 毎日放送株式会社でヘルスキーパーをしています。
ありがとうございます。はい、では出村さんもお願いします。
はい、クスクスマップ九州の代表を務めております出村翼と申します。私は31歳の時に失明をして、今現在全盲ですね。右目の視力が、全くなくて、左目の視力で光と、あと色が青と黄色だけなぜか認識できて、あとは文字や顔の認識などができないという状態です。仕事は、のこの島にあります、社会福祉法人小石原福祉会特別養護老人ホーム小石、のこ清和園というところで法人の事務をしております。はい、パソコン、音声でパソコンを操作したりなどですね、そんな感じでしております。
ありがとうございます。ね、お仕事をね、それぞれ違う、ね、私もゆうこさんと一緒で以前ヘルスキーパーをされてたしたんですけど、そこのご縁で私ゆうこさんとつながって、お友達になったんですけども、はい、今日はですね、クスクスマップのこともお話ししていただこうかなと思うんですけど、はい、今ゆうこさんヘルスキーパーをされているじゃないですか。
そうです。
ヘルスキーパーってなかなかその認知度もまだまだだと思うので、はい、ちょっとヘルスキーパーってどんなお仕事なのっていうのを教えてもらいたいなと。
はい、あの企業の中で、あの正社員の方、派遣の方、私のところはそういう感じですね。契約の方はちょっとできないんですけれど、うん、その働いて雇用されている方の、体ですね、マッサージをしたり針をしたり、まあ私のところはお灸がちょっとできませんが、うん、そういう鍼灸マッサージのことをします、うん、はい、
ありがとうございます。もうお勤めされてだいぶね、ベテランですもんね、西さんね。
今年17年目です。
すごいですよね。で、今のヘルスキーパー協会福岡店のヘルスキーパーの会長さんもされているということで、
はい、
ご活躍をされている方でございます。で、村さんはあの事務職をされているということなんですけども、
はい、
なぜそのアハキじゃなくて事務職を選ばれた、なんか理由とかございますか？
あ、そうですね、私の場合中途でしたので、うんうん、あの31の頃に、まあ、失明をしたんですけれども、うん、そこからそのなんだろう、歩行訓練、アイアイセンターで先に歩行訓練とパソコン訓練を受けたんですね、うんうん、そしたらその目が見えている頃にそのパソコンってほぼ扱ったことがなかったんですけれども、うんうん、そしたらその失明して何もできないなと思い込んでいたら、そこで音声を使ってパソコンができるってことで、パソコンにめちゃくちゃハマったんですね。だからそのパソコンでずっと、あ、こんなことできるんだってタイピングでずっとやってたら、パソコンで、あの視覚障害持っててパソコン事務職してる方がいっぱいいるよっていう話を聞いたので、あ、じゃあ私もそこを目指そうと思って、まずはその文字起こしからスタートして、はい、そこからずっと文字起こしの仕事を経て、そのいろんな作業所を経て今の事務職に、はい、ワード、エクセルとかですね、資格取って、はい、今やっております。
すごいです。それはあの IIセンターである程度そのパソコン、音声ソフトを使ったパソコンのお勉強されたんですか？
そうですね、最初に本当にキー、本当にパソコンのキーがどこにあるのかすら知らない状態ゼロだったので、そこからまずキーの位置から習って、うんうん、家に帰ってずっとキーボードでガタガタガタガタ打ち込んでですね、1日8時間ぐらいやって、うん、そしてそこからその IIセンターではその Excel の初歩と Word の初歩ぐらい、うんうん、もう本当に初歩ぐらい、でもそこで Excel を学んでいたからそのなんかな、音声ソフトの PC トーカーというのを使ってたんですね、うんうん、ほとんどの視覚障害者が最初に使うソフトだと思うんですけど、
うんうんうん、
そこからその作業所をいろいろ渡り歩いて、このもっと事務にちょっと便利な NVDA というかその音声ソフトがあるんですけど、それをあのなんか南区清水町にある視覚障害者に特化したその就労移行支援事業所があってですね、そこでその NVDA と PC トーカーの2つを使って、うんうん、パソコンの資格であるあの日照 PC の Word と Excel という資格を、ワードが2級で Excel3 級まで取って、そこからあの就労移行で今の仕事に就いたという感じですね、
はい、じゃあもうだいぶパソコンは得意ですね。
いやもうですね、そう言われると本当に困るんですけど、
あ
の一応そのクスクスマップ九州 の、 そのホームページがあるんですけど、うんうん、それは自分であの全部作れるまで、うん、そこのチームハーネス作業所というところで教えてもらったので、はい、だからやっぱパソコンをやって今活動の幅がとても広がっていて楽しいですね。そこでパソコン習ってなかったらこのマップ活動も多分できていなかったと思うので、はい、
なるほど、ありがとうございます。ゆうこさんヘルスキーパーする前は保育士してたんですよ、
ね、はい、
すごいなと思ってそれを聞いて。保育士ってなかなかね、やっぱ視覚障害者で保育士をするって、うん、なかなかその、ま、周りのね、いろいろあると思うんですけど、はい、その中ですごいなって思って私は感心してたんですけど、そんな中であの保育士を退職されて今ヘルスキーパーをされてると思うんですけども、うん、ヘルスキーパーをやろうと思ったなんかきっかけみたいな、ヘルスキーパーというか、まあ、覇気の道に進もうと思ったきっかけみたいなのあるんですか？
やっぱり両親が開業をしていまして、
うんうん、
でやっぱり中途なんですよ両方ともですね、
うんうんうんうん、
だから私もいずれはやっぱりじゃん少しずつ視力が落ちてくるだろうなっていうのがやっぱり少しはあって、
うんうんうんうん、
で私が6年間保育士しました、うん、だけど やっぱり40、50で解剖だったり生理学だったりそういうのを親から聞いているのでいろいろな科目があるんだと、でそれで その年になってできるかっていうと、うん、ちょっと自分の頭のことはよく分かってるので頭が悪いことは
いやでもねあの
だから早めに行ったんです、
うんうん、
27で、
うんうんう
んうん、はい、
やっぱりねその難しいですよね解剖、私も分かって持ってますけど、はいね、解剖とか生理学とか ね、はい、もうね、もう二度としたくないと思うぐらい難しいので、やっぱりね、うん、あんま早めにとってね、あの損はないし、今、うん、すごくね、あの国家試験難しいって聞きますからね、うん、
まあ、それと、まあ、うんうん、まあ視力のこともあるんですが、うんうん、やっぱり針の効果っていうか、
うんうん、
人を治していく肩こりだったり腰痛だったりそういうのを見て知っているので、うん、親のを見て、うんうん、はい、すごいなと思って勉強したいなというのがまずそれもあったので行きました、
うんうんうん、なるほどね、
はい、
やっぱり身近に、ね、あの幼い頃から身近に感じてるからこそその効果だったり、はい、あの魅力をね、
はい、
あの感じてらっしゃって、あのその道に私もっていう風になったと思うので、
はい、
やっぱそれもね素敵なあの、ね、選び方だなという風に思っております、
うん、
ではですね、今日はなぜあのお二人を呼んだかというと再三言ってますけど、あのクスクスマップ九州についてお話をしていただこうと思っているので、あのちょっとジングルを一回挟んで、ね、後半にちょっと早いんですけど、あの入ってクスクスマップ九州についてたくさん語っていただきたいと思っておりますので、ではジングルです。
夢の種放送局です。
はい、では後半に入りました。ですね、今日はクスクスマップ九州について皆さんに知っていただきたいと思っているんですけども、なぜ今日このお二人がゲストかっていう、このなぜ2人がクスクスマップを今立ち上げているお二人がこのお二人かっていうのにもすごくあの理由があるので、まずじゃあ出村さんの方からクスクスマップって九州ってなんだろうっていうのを皆さんにちょっと説明をしていただけたらなと思っておりますが、よろしいでしょうか。
はい、クスクスマップ九州というのはもともとですね、あの優子さんのご主人さんの西正弘さんっていう方が佐賀で立ち上げたクスクスマップというものがスタートですね。で、そのやはり佐賀の方でその正弘さんがマップを作られていて、あの全部言葉で説明してるんですよね。点字ブロックに沿って、例えばスタート地点が今立ってるところで、まあ、駅の改札口だとして、例えば目的地が例えばまあなんとかっていう、例えば中華料理屋さんですとなったら、そこまで点字ブロックがまあずっと敷いてあるとすれば、まずここから12時方向に5メートル進んだら9時方向に分岐がありますと、じゃあこの9時方向への分岐をじゃあ曲がってまた何メートル進んだら、また分岐があります、次に横断歩道がありますとか、道路の幅は何メートル、信号には音響がある、音はこっちの方向が青だったら格好の音が鳴ると、こういうふうに全て、視覚障害者の人がこの文章でその目的地までたどり着けるようになれたらいいなという思いで作られたのがクスクスマップですね。でそのクスクスマップの活動を正弘さんがされていたんですけれども、福岡に移り住まれて、その福岡と佐賀で、まあ、両拠点で、まあ、活動をメンバーの皆さんとされてたんですが、まあ、その2019年にはお亡くなりになられてからその活動が途絶えてしまったんですね。でやはりでもそのクスクスマップを皆さん知っておられて、その活動が止まっているので、やはりその誰かしてくれる人っていないんでしょうかという後継ぎというかですね、うんうんうん、そういうのを探されている時に、私も同時期に別でこ このクスクスマップのことを知って、あこれはすごいなって今どうなってるんだろうというところで西ゆう子さんと知り合って、このクスクスマップのことをされていた、今後継ぎが探しているということで、じゃあできたら私もそれの活動をしたいなっていうことで、その、受け継いだことから始まりました。ただそのクスクスマップ、元々のメンバーの方が佐賀の方だったので、やはり私がその佐賀に行ってまで今のところはやはりできなくて、福岡を中心にしたいので、一応その団体のその屋号とその事業というか、それをだけ受け継いで、一旦そのクスクスマップという団体を閉じて、新たにクスクスマップとは別なんですけど、やはり今まで皆さんが馴染みのあるこのクスクスマップという名前と、やはりその正弘さんが最初にその立ち上げたこのクスクスマップという名前は残したかった。で勝手な勘違いで、このクスクスマップのクスって僕は九州のことを言ってるんだと思ってたんですね。九州なんかクスって呼ぶじゃないですか。
そうですね。
だからそのことなんだろうなと思ってた。全然違ったんで、佐賀の木の県のクスクスっていうかクスの木かな、あれが源流だったらしくて、でもどうせ勘違いしたし、どうせなら福岡だけじゃなくて、やはりもともとの佐賀もそうだし、どうせなら大分、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、全部九州に広げたらいいんじゃない、ってことも野望を持ってクスクスマップ九州という名前に付けさせてもらってから今その活動を始めているという感じですね。だからその視覚障害者の人が結局その一人で行けるように、いろんな例えば飲食店であったりとか、その自分の生活に便利に役立つ、多分ガイドヘルパーさんとかとお知り合い友達とかと一緒に出歩くこともあると思うんですけど、やはりそのもちろんガイドヘルパーさんたちや友人さんと一緒に出かけること自体もしてくれることはとてもありがたいんです、助かります、だけど一人で外出した時の自由感、もう本当に例えばその一緒にいる人たち その時間の都合とか、何も考えずに自分の立てたプランで好きな時に行って、好きな時に帰って、帰ろうかと思ったら、ここがあった、そういえばこの店もあった、ちょっと寄ってみようかなってい もう自分の意思で自由にその自分の行動の範囲を決められる、もうこれの気持ちを味わってほしくて、この活動をしています。
一人でね、やっぱり行けるっていうのその自信にもねつながるじゃないですか。一人で行動できる、一人のお店に入るだったりとか、 そこをね最初に出発点として広められているのはすごくいいなと思って。
そうですね、やっぱり Google マップとかああいうアプリもあるんですよ、今はもうだいぶそのナビが広まって、でもそのアプリも例えばその使っているその自分 その iPhone とかもね、ああいうデバイスによって GPS の精度が違ったり、あとはその建物の中であったり、GPS が通らない、あとはそのアプリでその店の前まで案内はされても、じゃあそのここまで来たけど、じゃあそこから実際にその店にどうやって入るの、ドアどこなの、段差あったりするの、食券なのって店員さんに言えばいいの、そこら辺の細かい情報まだやはりアプリでは難しい。
そうです、
例えばその信号がね、アプリで例えば信号横断歩道渡りますって言っても、その前回マミコさんがラジオで言われてた歩車分離の信号ですね、ここほら歩車分離って何なのって、どうすればいいの、音どんなのあるのって、そんなのもわからないじゃないですか、やっぱりそこはやっぱりそこのアプリだけでは足りないところ、きっちり最後まで行けるように、でもやはり一人で行けるようになるとしても、やはり一人で行けるようになるといってもやっぱり最初は不安だと思うんですよ、行くの。でも実際に行ってみてそこでまごまごしていたらみんな助けてくれるんですね、結局、結局はみんなが助けてくれるけれども、でもそのこのマップがなければそこにすら多分まだ行こう、出てみようかなって思えないと思うんですね、やっぱり。でもそうやって最初の出るきっかけというか、そこまで向かってみようというきっかけで、 実際に行ってみて、あ、こうやってここまで来たらみんな優しいんだ、助けてくれるんだなって思ったら、多分もう外出に対して不安が多分減ると思うんですよね。そこまでなってしまえばもうそれぞれで、みんな皆さんがそれぞれで、あとは好きなところにマップを見て、あ、ここにも行ってみよう、ここにも行ってみよう、こんなところがあるんだ、多分幅はとても広がると思うんですね。そんな、あの、まずきっかけ、自分で一人で視覚障害を持っていても自分一人で出歩けるんだ、みんなとそうやってコミュニケーションを取っていっぱい楽しめるんだっていうきっかけのためのマップですね。だからもう慣れてしまったらマップ正直見なくていいと思うんですよ。そこまでなんかこう自信を持ってもらうための一つのツールが、まあ外出、一人街歩き、お散歩、そんな感じの意味で作りました。
なるほどね、すごいですね。いやでもその駅からその目的地までの途中にいろんなお店があるじゃないですか、
はいはい、
そのお店も私もだけど、そのお店を見てね、パッと見て、はい、この何屋さんがあるとか、はい、お店の中どんぐらい混んでるとか、そこまでは全然わからないから、
はい、
なんかそういうクスクスマップを作ってくれると、
はい、
あ、このお店があるんだって自分も知らないお店が多分たくさん出てくると思うんですよね、
はい、
あ、こんなお店あるんだなとか、それもそういうのを知れるきっかけにもなるなってちょっと思ってたんですけど。
そうですね、やっぱり僕もその、うん、まあ、このマップ活動をするまで、うん、それこそあの II センターに通う駅からII センターに通うまでの道中に、うん、こんな店あったんだなっていうのを本当にいっぱい知るんですよね、うん、あのそれこそ地下街もそうだし、うん、あの地下街もルートを作るんですけど、うん、その中で店をいろいろ書くんですけど、うん、あ、こんなところにこの店が、こんなところに行って、やっぱりその知ったら行きたくなる、
うん、
で今までは本当にそのなんでしょうね、モスバーガーと喫茶店ぐらい知らなかったんですけど、
うん、
そんなやっぱその横にオムライスの店があったりとか、
うん、
カレーのお店があったり、うん、あの天神駅出てすぐのあの一列ずっとお店が並んでたり、
うん、
いろんなドーナツのお店や、ツバメドーナツとか、なんか知らないお店がいっぱいあって、やっぱり知ったら行きたくなる、うん、行って実際にあの食べてみて、うわ美味しいよねと思って、やっぱこのマップ活動して本当に外食増えたんですよ。本当にいろんなとこ、いろんな
そのマップを作る、はい、あのお店は飲食店がメインなんですか、はい、やっぱ
飲食店ですね。飲食店メインで、あとは例えばその銀行の ATM とかが結構多いんですよね、
うんうん、
地下街にしろ、あのソラリアステージにしろ、
うんうん、
あのやっぱ ATM であって、あとはその便利なのはトイレですね、
うん、
トイレの場所、地下街にもそうですし、
うんうん、
あの道中あるトイレとか、うんうん、あと最近その視覚障害者が一人でもアプリを使って自動販売機でジュースが買える、
うん、
コークオンというアプリがあるんですね。だからそのコカ・コーラの自販機には絞ってますけど、
うん、
ここにそのコークオンペイに対応したその自販機がありますよっていうことも一応今付け加えていたりとか、
うん、
はい、そういうことがメインですね。だから以前のクスクスマップはどちらかというと公共施設の方が多かったんですけど、
うん、
そちらよりも私たちはそのまず楽しんでもらえる方が先にしたいと思って、
うん、
せっかくこんな店あるんよって言って、
うんうんうん、
あのそういうことをやっぱ飲食店いっぱいだから大変です。あの天神三丁目とかあのですね、あの
ちょうどその大変ですねお店がたくさんあるからね。
そうなんですよね。あの II センターとその二田と挟んで、
うん、
そこからずっとその左の赤坂あたりまで近くまで行くんですけど、うん、あの一角あたりだけで多分店に調べましたら大体400店舗
くらい。
さすがに全部難しいなと思って
作るのにだいぶ、ね、時間がかかっちゃいそうですけど。
そうですね、
でもぜひ、ね、作っていただきたいなと、
はい、必死で歩いてます。
やっぱりね、ゆうこさん女の子はね、カフェとかね、あの甘いもののお店もね、うん、たくさん作ってもらえたらいいなって私は思うけど、うん、ね、あの女子も男子もみんながね、うん、老若男女問わずあの利用してあのたくさんね外に出る楽しみをもう一度味わっていただきたいなというふうに思いますけど、クスクスマップ九州は何ですか、私たちみたいに視覚障害を持っている方じゃなくてもその応援というか、そのクスクスマップ九州の活動になんか力になれることみたいな、なんかありますか。
ですね、例えばこのクスクスマップ九州、まあ実際に点字ブロック、基本的には点字ブロックに沿って、
うん、
あの沿ったルートをまあ書くんですけれども、どちらにしろそのやはり距離、
うん、
あの次の分岐まで何メートルですよとか、うん、あの横断歩道まで何メートルですよ、この要するに距離を測るんですね、
うん、
そして距離を測ることと現時点でここ の,、ま、あの歩いてて横に、うん、あの何かお店ありますかっていう何があるのかっていう情報は、うん、やはり私たち視覚障害者だけでは難しいんですね、うん、あの特に僕はその全盲なので、うん、あの距離だけはその歩幅でなんとかならないこともないんですけど、うん、やはりその何があるかという情報を知るためにやはり目が見える方たち の, その協力が、うん、あの距離を測ってもらう方たち、うん、あのやはりその人たちの協力が欲しいなというのは思いますね、
は
い、
それは今も募集されたりとかしてるんですか。
してます、はい、もう今現状そのもうほとんど1人か2人ぐらいしかその今まだメンバーあの測っていただける目が見える方は、ね、いらっしゃらないので、うん、やはりその方たちの都合もありますのですね、うんうん、やっぱ多いと僕たちも歩く機会も増えますから、はい、それはあの 大募集しております。
それも例えばその今このラジオを聞いてみて私もお手伝いしたいなとかいう方がいらっしゃったらどこにあのご連絡をしたらいいですか。あ、まあ、もちろん私がに連絡をいただいたら私が、ね、レムラさんとかゆうこさんにおつなぎはするんですけど、はい、
一応クスクスマップ九州のホームページを先ほど言ったようにあの作っているので、うんうんうん、インターネット検索でクスクスマップ九州というで検索したらまたホームページが出ます、うんうん、そこの下にあの連絡先があの記載しておりますので、うんうん、そこにデムラと書いてありますので電話番号とかメールとか書いてますので、うんうん、そちらからあのご連絡いただく、
直接、ね、お問い合わせをしたら、
はいはい、大丈夫です。
わかりました。たくさん、ね、増えるといいですね。
ありがたいですね。
私もあのぜひ、ね、協力したいなと。あ、
まあ、8時間ぐらい歩いてもらったらいいんだ。
全然歩くのは全然本当にあの苦じゃないので
さすがです。ありがたいですね、
はい、たくさんね私も飲食店あの知りたいなと思っているの で、
う
ん、
です
ぜひ参加させていただけたらなと思っております。
ぜひぜひ、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ではあのちょっとねあのお話をたくさんしていただいたのでちょっとエンディングの方に入らせていただこうかなと思いますので、ではジングルを挟んでエンディングです。
夢の種放送局です。
もう何度も後悔してもう何度も涙流してる自分と戦い続けるな。
はい、あっという間のエンディングとなってしまいましたが皆さん今日はいかがでしたか。緊張しました。
いや、あのちょっと僕無口なんで喋れるかなって心配し
全然喋れたじゃないですか
いや昔からのチキンなんで、ね、すいません、うん、
いやいやでもねあの丁寧に説明していただいてあのこれでねクスクスマップのことを皆さん知っていただけたらいただいたかなと思います。ゆうこさんどうでした。緊張しました。はい、アイドルコールもね今日ゆうこさんにお願いしたんですけど、うん、どうでしたか。
とっても緊張しました
でもすごい良かったです。ありがとうございます。はい、ではですねあの村さんに最後はあのクスクスマップ九州 の, あの宣伝というか、はい、とそれとあともう一つね活動されているということでこちら の, あの宣伝をちょっとしていただきたいなと思っているのでよろしくお願いします。
散々喋りましたがクスクスマップ九州今天神周辺をそうやって作っています。 II センターに通う訓練生の方たちに楽しんでもらおうと思っているのであの周辺からまず今スタートしております。どんどん広げておりますのであのお手伝いいただける方とか、はい、もう完全にあの自分 の, あの都合でやってますのでどうぞ手伝っていただけたらありがたいと思っています。それともう一つあの私は別に視覚障害者だけの当事者団体を作っております。ノーリミットという団体を作っております。こちらはあの何でしょう若者に絞ったあの60歳未満限定にしてしまってですね同年代の方たちで和気あいあいといろんなアプリであったり就労であったり生活にとって役立つ若者たちで集まってあのいろんなことやってみようというのを、毎月月例会やっております。こちらも先ほどのクスクスマップ九州のホームページの一番下からリンクで飛べますのでどうぞあのご覧いただいてよければご参加いただけたらと思います。
はい、ありがとうございました。ではですね今日はこれで終わりにしたいと思っております。皆さんが今日一日楽しく明るく過ごせますように。それではまたお会いしましょう。